寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、8月もいよいよ後半となりました、はい、今夜はどんなお話を、は
い、まだ依然としてこう暑い毎日が続いてますので、
はい、
ぜひともぐっすりとですね快適に眠っていただくためにですね、少し今日は眠りのことについて、お話をさせていただきたいなというふうに思ってます。私は今当然眠りのこと、それから床ずれ対策等に関わっているわけですけども、日本睡眠学会と日本睡眠環境学会、こちらにも所属してますので、そういった観点からですね、ちょっとしたプロとして眠りのことについてお話を、させていただきます。まず日本にはですね寝具店というのたくさんありますよね、
はい、
寝る道具寝具と書いてね、寝具店。でも大事なのは寝るじゃなくて眠るなんですよね。皆さんこれ寝ると眠るいい加減に考えてらっしゃる、いい加減というと失礼かもしれないけど、あまりしっかりと分けて考えてないと思うんですよね。寝るというのは横になる、英語で言えばレイダウンですよね、横になりますよ。でも眠るはスリープですから、この寝ても眠れない日本人へというタイトルがごとく、眠るための準備の環境として寝るという姿勢を取るわけですね。で、寝るという姿勢を取っただけでも眠ってるというふうにイコールに考えてしまっているところに、寝ても眠れないという辛さが出てくるわけで、それをこういうタイトルにして、何のために横になるの、眠りをしっかりと取って健康を維持するために眠りを取るわけですから、ということは寝たらいいじゃなくって、例えばホームレス、最近は少ないですけど、地下鉄、東京の新宿なんかの行くとですね、冬場なんかも寒いから、なるだけ地下鉄の駅の入り口のところに段ボールだけ持ってきて、ホームレスの人たちこう寝てたりします。でもあれ寝てるんであって、なかなか熟睡できてないですよね。なんでかって、多少は、眠ってはいるんだけどしっかり眠れてない。なぜかやっぱり段ボール1枚っていうのは寒いし痛いし、ということは痛みがあって、血行障害から痛み、当然出てくるわけですが、痛かったり寒かったり、夏場だったら暑かったり蒸れたりというふうになってくると、横にはなっても眠れない。だから寝具というものだけを考えるんじゃなくて、眠るための環境というものを考えて、そこの中にその眠る要素がちゃんと準備できてるかという寝具を選ばないといけない。ということは、日本の布団屋さんとかベッド屋さん、うちも前家具屋やってたんでそうなんですが、寝具店というのは寝ることばっかり、横になることばっかり話してて、眠りのことまで追求してないから、案外いい加減なお商売なんですね。こういうと寝具店の人たち怒られそうだけど、僕いつ もう研修でね、そういうふうにはっきり寝具業界の方にもお伝えをしているので、寝具業界じゃなくて眠りの業界を作っていかないと、もう横になるだけじゃダメですよと、こういうふうなことも言ってます。じゃあ皆さんちゃんとこう眠れるという環境に、今皆さんがご使用になっている寝具が、寝る道具がそれにちゃんと値しているのかどうなのかということもチェックしていただきたいんですが、まずよく寝返り、睡眠中に寝返りを打つって言いますよね、これも11、2年前の私が最初に睡眠環境学会で学会発表させていただいた時に、多くの先生方がいかに寝返りを減らして そして寝返りが減るということは熟睡率が上がるから、寝返りを少なくすることのできる寝具が最もいいんだと、まあ、こういうふうなお話をする先生方が多かったので、じゃあ寝返りの定義を教えてくださいと。上向いてる仰蓋がまあ0度とすると、何度傾いた、した時にこの寝返った時に寝返りの1回って言うんですかとこう聞いたわけですね。でもね、まあ、その時200名弱の先生方いらっしゃいましたけど、誰も明確に教えてくれるというか手が上がらなかったですね。まあ何を今頃新参者が言ってんだというような、まあ、新しく僕そこのところを加えていただいたので、学会に十数年前にね、まあ、そういった点で、まあ、分かってないやつ学会出てくんなよみたいな雰囲気はあったんだけれども、でも答えてくれないっていうのは本当にあんた方分かってんのと、大学の教授の肩書きがついてるけど寝返りっていうことを定義できてんのっていうことを、まあ私は思ったわけですね。でこの寝返りということを考えていくとですね、小児科の先生とそれからまあ内科なんか、特にあの寝たっきりのおじいちゃんおばあちゃんを、見ていらっしゃる先生方の考え方というか定義全然違うんです。まず赤ん坊小児科の先生はどう考えているかというと、寝返りというのは上向きに寝ている赤ちゃんがうつ伏せになってハイハイできる状態まで行くという、要するに180度向きを変えれて初めて1回というんですね。
はい。
ところが床ずれで困ってるおじいちゃんおばあちゃんを対策している内科医の先生なんか、寝返りってのはどういうことかというと、自分の力で自分の体を多少動かして血行障害、床ずれができそうな部分の血流を復活させることができれば1回っていうんです。ということはもう10度ぐらいちょっと動いただけでもありなんですよね。自分でグッとお尻持ち上げられればそれもまあ一つ寝返りに定義されてしまう。小児科と内科医で全然違うじゃないかとなってくると、睡眠環境学会とかで、また睡眠学会で言われる寝返りの定義って何なんだと、こうなってくるわけです。まあ、そこで私は曖昧な寝返りという言葉を使って、またその寝返りの定義も不定格なまま世界的な学会でそういう話をするのはやめませんかと、まあ、とことんこうちょっと次、お願いをしたわけですね。じゃあどう言えばいいのか、帯同でいきましょうよと。体が動くと書いて帯同ですよね。睡眠中にちょっとでも体動いたら1回と、
はい、
そうすれば世界中どんな学会に睡眠の学会行っても帯同数で見ればですね、体が動いたということについては何度傾いたらということないわけですから、あとはもうこれは当然のことながら、もう公的な一つの指針、物差しになるではないかと、まあ、こういう提案をさせていただきました。まあ、それから徐々にそういうふうな形が一般的になりましてね、もう最近睡眠学会睡眠環境学会っても帯同数ということで言われて、寝返りということの言う先生は、まあ、数パーセントですね。それでも寝返りと帯同が区別ちゃんとできないで学会発表しているアンポンターな先生もいます。確かにね、まあ、私が言うのもおかしいけど、よくこんな表現してて大学の先生やってるなっていうのも正直言います。睡眠環境学会とかね聞いてても、まあ、そういったことで皆さんね、寝返りということじゃなくて態度、体がどういうふうに動くか、それの回数を減らすということによって熟睡率をアップしていく、まあ、こういう考え方も当然大事になってくるので、まあ、今お使いになっているマットレス、お布団がですね、そういう、まあ寝返り、態度を減らすということにどのように効果的なのかっていうのをちょっと考えていただくと、同時によく私がいろいろとこう研修会とか行って質問されるのは、人間の体にとっていいマットレスの定義を教えてほしいとこう言われるんですね。うん、一言で言っていいマットレスってどんなんですかって、まあテンピュールという商品が出てからですね、日本中とにかく体圧分散性に優れてるのはいいマットレスだとこういうふうに言われるわけですね。じゃあ体圧分散性に優れてれば本当にいいのかっていうと、柔らかいマットレスは体圧分散性に優れてますというのは、同じ体重で、マットレスを布団に寝た時に接地面積が広くなる、接地面積が多いと1平方センチあたりにかかる体重が少なくなるので体圧分散性が良くなるということですね。ということはとことん柔らかいマットなら体圧分散性が良くなるんですが、そうしてしまうと何が具合悪くなるか、寝姿勢が崩れるということです。寝姿勢が崩れると柔らかいマットに上向きに寝ると両肩から圧迫されると両サイドからも圧迫されるので、要するに両肺の深呼吸、両肺の動きが悪くなりますよね。そうした時に、まあ、柔らかいマットに寝てですね深呼吸していただくとなかなかうまくできない。まあ、これ寝たっきりのおじいちゃんおばあちゃんがエアマットに寝かされっぱなしになっていかに呼吸がしにくいかということで、いろんな意味で肺機能が落ちてきて、 要するに肺炎というのが今死亡原因の第3位4位を占めているというのは、まあ、エアマットの全ての原因とは言いにくいけども、でもまあ私が調べる限りはエアマットがどんどん普及していく中で肺炎の死亡原因というものがどんどんどんどん上がってきているというのがあるので、肺機能が落ちている、それによって誤嚥性肺炎、要するに物をちょっとこう食べたりしているときにその液体とか食べ物が肺の方に入ってしまう、オーンとして咳をして吐き出すことができないぐらい肺機能が落ちている、こういったようなところはですね、柔らかいマットに寝かされっぱなしになると起きてくるわけですね。じゃあ硬いウェルマットだったらそれが起きないのかというと、確かに硬いマットだったら上向きに寝たときは呼吸しやすいです。ただし人間は上向きばっかり寝てないので側外という横向きにも寝ますよね、
はい、
そうしたときに横向きに寝ると下になる方、例えば右下にお休みになると右下の腕がまずしびれてくる、右下の右の方の肩が痛くなってくる、要するに肺の横隔膜の状態で見ると上向きの時で硬いマットレスに寝てる時は両サイド安定してますし、柔らかいマットに寝ると両サイドから横隔膜圧迫されて肺機能落ちる、じゃあ横向きになった時は下になった肺の圧迫受けてるわけですね。そうすると深呼吸しようと思った時に上になってる方の左肩の肺は安定的に、まあ、空気吸い込むことができるけども右下の方はできないわけですね。ということはどういうことが必要かというと、上に向こうが横に向こうが深呼吸ですよ皆さん。普通の呼吸はどちらでもできます、
はい、
睡眠中はもうフルにこの大きく息を吸って寝てる人っていうのはまあほとんど世界中にいませんので、まあ、無意識でできる小さな呼吸で眠れるっていうことが、まあ、睡眠中の呼吸のリズムなんですけども、マットレスのぜひ、まあ、いいか悪いかを判断するときは必ずですね、上向き横向きになって深呼吸をしてみてください。その深呼吸がどちらもできるマットレス、これがジェルトロンなんですね皆さん。実はね、ちょっとここでコマーシャルになりましたけども、ぜひともですね、まあ、パシフィックウェブの方、強打の方のショールームに来ていただいて、実際にそういうマットレスというものをご体感いただきたいなと。ジェルトロンの枕も準備してますし、ベビー枕も楽天でですね、まあ、数年前まで約6年間ベビー枕部門1位をいただいたこともあって、つい先週のことなんですけどね、はい、中村獅童さんの子供さん生まれられたっていうんで、ホームページじゃなくて SNS かな、これ見てましたらですね、はい、その新しく生まれられた子供さんの枕がジェルトロンとこうきちっとエンブレム見えてたっていうので非常に嬉しかったりしました。まあ、ぜひ皆さん、パシックウェブのショールーム強打のところでお待ちしております。
この番組ではFM 舞鶴のホームページからポッドキャストで最新の番組、過去の番組、いつでもどこでもインターネットでお聞きいただくことができます。またリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775舞鶴.jp までお願いいたします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜もためになるメッセージをありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。